本日の聖書箇所はサミエル記第1、16章14節から23節までです。それではお読みします。主の霊はサウルを離れ、主からの災いの霊が彼を怯えさせた。そこでサウルの家来たちは彼に言った。ご覧ください。災いをもたらす神の霊があなたを怯えさせているのです。我が君、どうか見舞いにはべこるこの家来どもに命じて、上手に戯言を弾く者を探させてください。災いをもたらす神の霊があなたに挑むとき、その者が琴を弾けばあなたは良くなられるでしょう。そこでサウルは家来たちに言った。どうか私のために上手な弾き手を見つけて私のところに連れてきてくれ。すると若者の一人が答えて言った。おります。私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。琴が上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり体格も良い人です。主がこの人と共におられます。そこでサウルは使いをエッサイのところに使わし、羊の番をしているあなたの子ダビデを私のところによこしてくださいと言わせた。それでエッサイはロバ一頭分のパンとブドウ酒の皮袋を一つ、子ヤギ一匹を取り、息子ダビデに託してこれをサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛し、ダビデはサウルの道具持ちとなった。サウルはエッサイのところに人をやり、どうかダビデを私に仕えさせてください。私の気に入ったからと言わせた。神の霊がサウルに飲むために、ダビデは戯言を手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、災いの霊は彼から離れた。アメン。それでは、賛美が救うと題して、宮内先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。本日皆さんとご一緒に、神様を礼拝できますことを感謝します。最近皆さんはお元気でしょうか？体もですけれども、霊的に心はいかがでしょう？世界の国々で毎日のように起こる戦争のニュースが次から次へと飛び込んできます。こんなにマイナスのエネルギーに満ちたニュースにさらされ続けて健康でいられる方が不思議だと思います。また AI によってこちらの気を引きつけやすい情報がスマホから次から次へと送られてきます。これを読め。遅れるな。と言わんばかりに送られてきます。もう心がざわついて当たり前のような世の中ですね。これは聖書に予言されています。マタイによる福音書の24章の6節、マルコによる福音書13章7節、それぞれ読みますね。また、戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。マルコによる福音書13章7節。また、戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。世の中に災害や戦争が増えると同じような状況が繰り返されてきました。世の終わりが近いと訴えて人々を扇動していく人たちが必ず出てきます。だからこそ私たちはイエス・キリストの言葉にしっかり立って励まされながら歩んでいく。心を静めて生きていきたいと思います。今日は今から3000年ほど前、イスラエルで王となったダビデ王から大切な生き方を学びたいと思います。今日の聖書の箇所にはダビデがどのように当初イスラエルで用いられたのかが書かれています。このイスラエルの初代の王様というのはサウルという人物でした。彼はおそらくですね、みんなの身長から首一つ飛び出てたというか190センチから2メーター近い人物だったと思いますね。最初内気だったんですけれども、やがて、ですね、王として選び出されてからは王として働くようになります。でも、彼はですね、戦争に行くんですけれども、その時に預言者サムエルから神の言葉として、イスラエルの民がエジプトを出てこの土地に入ってきた時に邪魔をした人たち、この人たちに完全な聖絶ですね、もう滅ぼしてしまうということを神様はサウル王に任せます。やりなさい。ところがですね、サウル王は戦争した時に自分が欲しいものは残しておいたんですね。上等なものを。で、それをサムエルが気づいた時に ですね、なんでこんなことしたんかって、いやいやいや、別に隠したつもりはありませんとか言うんですけれども、心はもうバレてしまっていて、神様はそんなサウルを離れていきます。ああ、せっかくサウルは王様として選ばれたのに、と言ってこう嘆いていたんですね。そしたら、その嘆いているサムエル、預言者サムエルが嘆いていたんですけれども、その嘆いているサムエルに対して、今日の聖書の箇所、第一サムエルの16章の1節からになりますけれども、神様がサムエル、預言者サムエルに語るところがあります。そこを、聖書ある方はそのままそこを読んでいただければいいと思いますが、読みますね。主はサムエルに仰せられる。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たしていけ。あなたをベツレヘム人、エッサイのところへ遣わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。で、サムエルはですね、これで新しい王様、ダビデのところに遣わされていくことになります。で、ここの言葉とっても今回読んでて好きだったんですけれども、16章の1節のこの最後の方のところですね。あなたはベツレヘム人、エッサイのところへ遣わす。私は彼の息子たちの中に、私のために王をつけたから。これ皆さんに対しても神様が言われたんですよね。今、ニューヨーク日本語協会に集っておられますけれども、ニューヨーク日本語協会に集う者として、私は私のためにあなたを見つけた。神様はそうおっしゃっています。私たち一人一人が神様から見つけられた存在ですね。この時、ダビデが、まあ王様としてはダビデがここで見つけられたんですけど、そのダビデの役割っていうのは何をするかということですね。ダビデはちなみに8人兄弟でした。で、兄たちがいたんですけども、一番下でですね、親からは、まあ羊の番しとりゃええわいと。で、まさかイスラエルの中で用いられるような人物になるとは思っていませんでした。ところが、神様はこの一番下のですね、羊の番をしているような人物を王様として立てます。で、彼が最初に受け取った役割が今日の聖書のところに書いてあったんですね。16章の14節からのところですね。主の霊はサウルを離れ。だからさ、主の霊が一緒にいたら王としての働きができるんですけれども、主の霊はサウルを離れ、主からの悪い霊が彼を怯えさせたっていうですね。これ、悪霊がですね、神様から来るっちゅうんですよ。で、これ聖書に書いてあるので、これ否定はできませんけど、どんな形で来るのか、まあ神様が許されるという犯人なんでしょうけれども、やってきて、なんか心がざわつくんですね。で、心がざわついてしょうがないからどうしようかっていうことで、15節。そこでサウルの家来たちは彼に言った。ご覧ください。神からの悪い霊があなたを怯えさせているのです。我が君、どうか、御前にはべるこの家来どもに命じて、上手に戯言を引く者を探させてください。神からの悪い霊があなたに望むとき、その者がことを引けばあなたは良くなられるでしょう。そこでサウルは家来たちに、どうか私のために上手な引き手を見つけ、私のところに連れてきてくれ。すると若者の一人が答えていた。おります。私はベツレヘム人、エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士である。戦士です。言葉にも分別があります。体格も良い人です。主はこの人と共におられます。そこでサウルは使いをエッサイのところに使わし、羊の番をしているあなたの子ダビデを私のところに起こしてくださいと言いました。それでエッサイは一オメルのパンと、ブドウ酒の皮袋一つ、小ヤギ一匹を取り、息子ダビデに託して、これをサウルに送った。ダビデはサウルの元に来て彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛し、ダビデをサウルの道具虫となった。サウルはエッサイのところに人をやり、どうかダビデを私に仕えさせてください。私の気に入ったから、と言います。まあ、人物がもともと気に入った。最初気に入ったって言うんですね。で、道具持ちにさせた。道具持ちだけではない。神からの悪い霊がサウルに臨むたびに、ダビデは戯言を手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、悪い霊は彼から離れ。賛美がですね、悪霊を追い出すんですよ。賛美が悪霊を追い出してしまう。で、これはですね、詩編の中にもあるんですけれども、イスラエルの賛美の主は座され、神を称え、その賛美の上に、神様がおられますから、悪霊は出ていくわけですね。で、ダビデはそのために最初用いられました。賛美の器として用いられたんです。 ですね。音楽できる方、この教会にはたくさんおられますけども、悪霊たち逃げていきますから、どうぞ賛美していただきたいと思いますね。さらに決定的なことが、彼が王とされていくですね、要因の大きな決定的なことが17章に書かれています。これは有名なところですね。ゴリアテが登場します。ゴリアテっていうのはですね、こいつがですね、大きいんですよね。6キュビト半っていうんですよ。1キュビトというのがですね、だいたい45センチぐらい。で、2キュビトで、だから90センチですよね。で、3倍でなんか2メーター70。2メーター70にもう一回20センチぐらい足すから、3メーターぐらいの、もう本当でかい人物だったということで、グリズリーみたいなやつやったんですね。熊のですね。まあ映画がありました。そんな人物がペリシテ人の中にいたんです。で、ペリシテ人とイスラエルは戦っていました。で、ゴリアテ、もう巨大なやつだからめっちゃ目立ちますよ。もう倍どころではね、大きさを持ってますから。盾もでかいし、槍もでかいし、誰も戦えない。僕がそれが分かっているペリシテ人はですね、ゴリアテが出てきて、お前なんか中から代表出せと。んで、1対1で戦うやないか。で、もし、自分たちが負けたら、自分たちはお前らの、奴隷になる。でも、お前たちの中のその代表が負けたら、お前たちが俺たちに、奴隷になるということを呼びかけるわけ。そしたらその話を聞いたらですね、17章の11節に書いてありますけれども、サウルとイスラエルのすべては、このペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し、非常に恐れたって。軍隊も王様も、みんなビビったって。一対一でこれには戦えないぞ、ということです。で、ちょうどその頃ですね、ダビデの上の3人のお兄ちゃんたちが戦場に送られていた。で、その戦場に送っているお兄ちゃんたちの様子を見に、食料を持っていけって、お父さんから言われるんですね、ダビデは。そしたら、その食料を持って、陣中見舞いに行くわけです。そのところが17節に書いてあります。エッサイは息子のダビデに言った。さあ、兄さんたちのために、この入り麦、1エパと、このパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持っていきなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたち、それにイスラエルの人たちは、皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから。こうやってこう使わされるわけですね。で、軍隊の長さんに対する届け物も一緒にして持っていくんです。で、ダビデは、戦場に行っていきますと、戦争がやっぱり起こっていました。20節。ダビデは翌朝早く羊を番人に預け、エッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると、軍勢は時の声を上げて陣地を出るところであった。まあ、軍隊同士が戦うところですね。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。ダビデはその品物を武器を守る者に預け、陣地に走っていき、兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時、ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきていつもと同じ文句を送りました。ダビデはこれを聞いた。イスラエルの人は皆この男を見たときその前を逃げて非常に恐れた。やっぱりビビるんですね。この3メーターぐらいのでっかいやつが目の前に来たときに、みんなはこらやばいっていうことで逃げたんですね。で、25節、イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか。イスラエルをなぶるために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。こう噂話が出てるわけです。王様が、もしあれをやっつける奴がいたら、相当、いいものくれるらしいよ。で、26節、ダビデは、そばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルの諸尻をすすぐ者には、どうされるのですか？この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか？生ける者の、生ける神の陣をなぶるとは。神は先の言葉のように彼を殺した者には、このようにされると答えた。ここでですね、これがダビデの持ってた、もう一つの王様にされたものすごい要因です。みんなはビビってるんですけれども、ダビデはビビらないんですよ。なんでビビらないかというと、彼の中に確信があるんですね。自分が仕えている神様は、生ける神だ。 あらゆる神々になんか勝る方。ペリシテの神になんか負けたりするわけがない。この無割礼で、イスラエルでない異邦人ですね。向かってきた、この神に対して向かってくる奴なんか、誰もなんで戦わないんですかっていうところですね。で、この話を、部下たち、周りの人が聞いてですね、それをサウル王に知らせたんです。それが31節からです。ダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが言ってあのペリシテ人と戦いましょう。少年ダビデというか少年に毛が生えたような感じですけども、そのお兄ちゃんダビデはですね、私は行ってきますっていうわけですね。そしたらサウル王は、あ、じゃあ行ってくれとは言わない。33節、サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。もうサウルには常識があるわけですね。戦いにはやっぱり慣れているやつじゃない。使えないと思う。ところがダビデは全然違うんですね。34節、ダビデはサウルに、しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が出て、群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、その髭を掴んで撃ち殺してしまう。グリズリーはですね、ライオンが出てきて、羊を奪おうとしたら、私はその羊を守るために戦うんだ。それで、そのグリズリーでライオンたちを殺してきた。26節。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の神をダブったのですか。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。来なさい。主があなたと共におられる。ダビデのお父さんはダビデが羊飼いをしていた。羊の面倒を見てぐらいで、まあ戦争の慣れは全然ないわけです。だから王様としても足らないと思ったんですけど、実はその羊飼いの仕事という神様から与えられた仕事を丁寧にやってた。そしてそのやりながらもですね、やっぱ怖かったと思うんですよ。羊が奪われて、それをライオンやクマが取っていってる、それに立ち向かっていくこと怖かったと思うんです。でもダビデは体験を積んでるんですよ。戦うんですね。で、石投げでそいつらを、撃退してたんです。で、勝利してたんです。だから、そしてその度にですね、俺はやったんじゃなくて、神様がやった。やっぱりイスラエルの神様は、守ってくれたっていう信仰にいつも立ってたんですよ。で、それこそが彼が王として立てられた決定的な理由なんですね。賛美の器であるということ、信仰を持ってたんです。この神様にかけてやった。絶対大丈夫。ですね。で、実際に戦うシーンがですね、この後出てきますけれども、44節から。ペリシテ人はダビデに、さあ来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。かっこいいですよね。お前は剣で来てる。でも私はイスラエルの先人の神、万軍の主の名によって戦うんだって言ってですね、本当に、勝つんですね。それが49節ですね。ごめんなさい。48から言います。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。これで終わりですね。で、ダビデっていうのはその信仰を持てたんです。全能の神にかける信仰ですね。これを神様は今の時代、本当に私たちに求めておられると思います。最初に言いましたけど、AI とか科学とか情報がもう本当に溢れてますから、後から後からですね、これを勉強しないか、これを身につけないか、 これをできたらこれが次ができるみたいなことを今、ネットとか社会がそう言ってきます。で、力が大事、金が大事、強いことが大事。そうじゃないですね。私たちの信頼しているのは神様。特に私たちが信頼しているのはイエス・キリストですね。イエス・キリスト。このダビデですけれども、さらに少し見たいと思うんですけれども、それはですね、ダビデはじゃあ、この信仰を持ってた。で、すべてがうまくいったのかって、じゃあそうじゃないんですよね。で、彼自身も失敗をいっぱいするんです。そういう失敗をする人物だからこそですね、思い上がったこともしますし、でも信仰は失わないんですけれども、やっぱりいつも神様と繋がってるわけにはいかないので、自分の欲望が前に来ることもあるんですね。で、人の嫁さんをね取ったりですね、とんでもないことをする人物だった。でもそれを神様から怒られたらすいませんって認める人だったんですね。でも、まあそれも彼は困りましたけど、一番困ったのはですね、やがて王として立てられていくんですけど、その前の王様であるサウル王からですね、めっちゃ嫌われて命狙われるんです。自分はイスラエルのために戦っている。王として、将軍として戦っている。サウル王のために戦っているのに、そのサウル王からですね、命を狙われるわけ。で、彼は逃げまくるんですね。逃げ回る。洞窟に隠れたりするんですけど、それを見つけに行こうとするんですね、サウル王が。で、追われて、もう惨めで、まさか王様を、油注がれた王様を自分が殺すわけにもいかないし、じゃあどうしたらいいんだっていうところになります。そういう時にうめきが出てるのが、詩篇の22編、今日の講読ですね。この詩篇の22編、イエス様が十字架の上で祈られた祈りとしても、覚えられている箇所ですね。22編読みますね。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉に、我が神、昼私は呼びます。しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。この後ダビデはですね、でも私は惨めなんです。ひょっとしたら、先祖たちの信仰もないかもしれませんね。とっても惨めなんです。で、今とても、自信持てるようなところにもありませんし、ボロボロですって、もうしばらく嘆くんです。でも、この22章の22編、22の22だから覚えやすいですけれども。で、信仰がもって戻ってくるんですね。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての主よ、主を崇めよ。イスラエルのすべての主よ、主の前にお届け。まあ、こう続いていくわけですけれども。彼はもう一度信仰に立つんですよ。いやいや、ここにはいられない。こんな、文句ばっかり言っててもダメだ。神は必ず万事を益にされる。必ず救ってくださる。そこに立っていくんです。私たちの人生もですね、病気、治らない病気。いつまで経っても、もう上向いていかない経済の状況。人間関係。いろんな問題ありますね。解決しないように見えること。で、その中で、ああ、見捨てられたんじゃないかなと思うことあると思います。でも、その時にはですね、イエス様に帰っていきたいと思うんです。で、もう一箇所聖書を読みたいと思うんですけれども、イエス様がですね、復活なさった。十字架で殺されて、で、復活なさるんですけど、復活なさった時に弟子たちと一緒に40日過ごされる。それが使徒の働きの一章に書かれています。で、そこを読みますから聞いててくださいね。イエスは苦しみを受けた後40日の間、彼らに現れる神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けるが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエス様は弟子たちに言われたんです。ちょっとじっと待っとると。聖霊様があなた方に、聖霊があなた方に望むから待ってください。で、聖霊が望むと言われたらですね、弟子たち思ったんですよ。いやー、これがもう終わりかな。これでイスラエルはきっと、他の国々に勝てる。戦争でも勝てるし。 そう、きっとそうなるんだなと思ったんですね。それで6節に書いてあるんですが、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルの国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとか、どんな時とかいうことはあなた方は知らなくても良いのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の身に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、イデアとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。ダビデは信仰を持って戦いのために建てられていったわけですけれども、私たちはですね、イエス・キリストの証人にされていきます。イエス・キリストの証人なので、私たちが何ができるとかできないとか全く関係ないんです。神様に約束したからあれをやらないといけないとかですね、聖書を読むとか読まないとか、礼拝に出るとか出ないとか、神様に約束したことを話すとか果たさないとか。だけど関係ないんです。なんで関係ないって言えるかというと、イエス様もう十字架ついたんですよ。イエス様が十字架につかなければならなかった理由は、私たちが神様に従えないから。約束したこと守れないから。聖書も読めないし、伝道もできないし、やると言ったことやらないし。隣の人も自分も大事にできない。そんな私たちだからイエス様十字架にかかられる。私たちは途中でですね、いろんなことで悩みました。物事がうまくいかない。病気が治らん。思い通りにいかない。私たち見捨てられたんじゃないかなって、このダビデの、22編の祈りしますけれども。イエス様はですね、何にも叶わなかった。十字架から下ろしてもらえなかった。鞭打たれるところから救い出されません。血ボロボロボロボロ流してるところで、息絶え絶えになってるところに誰かが救ってくれるということは起こらなかった。イエス様はそれを全部超えていかれました。なぜかというと、私たちの罪の深さを教えるためにです。で、それ全部引き受けて言われたんですね。十字架の上で。父よ、彼らを許してください。そしてイエス様が復活されたとき、イエス様の祈りが聞かれたことが、はっきりしました。私たち許されてるんです。全然、皆さんお一人お一人がどんなことをしていたとしても、神様の約束を守らなかったとしても、神様から遠く離れている人も、いているとしても、何も関係ないんです。愛されています。皆さんは宝物です。大事にされてる。それが約束なんです。それこそが私たちが伝える必要のあることです。で、私はつい、最近いつも神様から言われていること。人のことは気にするな。リアクションを気にするな。で、とにかく明かしせよ。あなたに、人を変えようとする。あなたに私がしたことを喜ぶ。明かししていけ。それをずっと語られます。私も自分の失敗言えば何歩でも出てきますよ。でも、そこにはもう見んでいいんだな。イエス様が、お前でいいからもう一遍立ち上がれ。お前でいいからもう一回吐かして、って言われていることをやっていけばいいんだ。ということに励まされています。今日も、2件結婚式やったんですけど、最初の結婚式の時はですね、面談の時に、もう4年ぐらい前に結婚なさっている夫婦の方でした、ね。奥さんの人がですね、私の実家、お寺なんですっていう。ほ いで。ここで結婚式してもらっていいでしょうか？もちろんですよって。もう4年前に結婚してるんですけど、大丈夫ですかね？大丈夫ですって。それで、愛されてますから。坊さんの、その、弟がですね、いや、妹の旦那かがもう見るからに坊さんだったんですけど、坊さんもそこにいました。もうやる気も、もうバリバリ自分やる気出たんですけど、あと喜んでくれました。で、今日のもう一つの式は、数時間前にしたんですけれども、その時はですね、IT 関係の仕事をしている男性でした。信仰なんか全くない夫婦でしたけれども、終わってからですね、ああ、特別な静かな時をもらいました。自分を見つめ直す、なんか特別な時与えられました。って言って、塞いでですね、なんかそう言って、過ごしてくれました。私としてはですね、私としては当たり前やないか。 喉神様があなたを愛して、あなたが宝物だって言ってるのに、それに心が動かんやつはないわ、と思いながらメッセージしてたんですけども、本当に私たちは今、証人として歩むことが求められていると思います。もう情報に振り回される必要はない。現状に振り回される必要もないです。たとえ病が治らない。私もそうなんですけれども、また、余分なのが一つや二つ出てくるんですけど、でも、関係ないですね。とにかく生きている間、イエス様の証を続けていきたいと思います。あ、もう一つだけ証させてください。で、今私の妻、文代さんはですね、メルボルンにいます。で、サキがメルボルンでワーキングホリデーやってて25日なんです。昨日が誕生日だったんですね。で、その誕生日と合わせて、フォーキング・アンド・カントリーっていうバンドがあるんですけれども、その、ものすごい文雄さんが好きなバンドだった。ちょうどメルボルンでコンサートがあってですね、それを見に行きました。で、その時にですね、その話を聞いた文雄さんのお姉ちゃんが、私も行きたいっていう話になって、行っていいかねって言って、英語全然わからないんですけど、文雄さんがじゃあいいよって言って行ったんです。で、行ったからにはですね、私なんとかイエス様のメッセージに伝わらんかな。ずっと祈ってます。でですね、私毎日朝、文雄さんに聖書の言葉をいくつか読んで送るんですね。録音して、LINE で送るんですけれども、いつも英語の部分ですね、アパールームとか、ラジオのですね、今日の御言葉とかを4つぐらい出して送る。でですね、今朝に限って、一つの御言葉の中に二つ英語でわからんのがあったんですよ。それで、いつもだったらそれを翻訳探して、翻訳だけ伝えるんですけど、今日初めてなんですけど、いや、今日このもう日本語読んじゃえと思ってですね、その英語の聖句読んでよってから後に、日本語丸々その聖句読んでいたんです。で、まあ、文雄さんで、これでいいやなと思ってたら、後からですね、驚いたって LINE が来たんですよ。で、いつもなら、お姉ちゃん、文雄さんのお姉さんですね。文雄さんのお姉さんは朝、音楽を聴くんですけど、自分の iPhone で聴くんです。ところが、今朝に限って、文雄さんにですね、あなたので聞きたいって言ったんです。で、聞いてるときに、キンコーンってなったわけですね。LINE の音が。で、見たら、私から、LINE が入ってますから、これは、やっちゃんからですね、LINE のメッセージが来て、祈りが来てるから、それを聞くから自分ので聞いてって言ったら、音楽はこれから聞いてって言ったら、お姉ちゃんがですね、いや、私も聞きたいって言ったらしいんですよ。英語全然わからない。で、その中にですね、一文、丸々日本語の聖句が入ってる。そういうことがあると、神様しかできないことなんですけども、その聖書の言葉がですね、今弱っているものは神が助け、私が助けるというところだったんですよ。いや、もう、文雄さんと会うことで感動してですね、これで、特に私、その後みんなのために祈ってるんですけども、里見さんというんですけど、ご主人も子供たちの名前も上がってる、名前の部分わかるわけです。で、じゃあ、私のために祈ってくれてるんだ。とっても喜んでたっていう。本当に信頼して歩んでいけば、経済的な問題、人間関係の問題、救いの問題、伝道、いろんなことですね。必ず神様が道を作ってくれます。今そういう時です。だから信頼してください。皆さんは選ばれてるんですから、私のために見つけたって言われた人ですから、どうぞイエス様に従っていってください。では、お祈りします。神様、ありがとうございます。ニューヨーク日本語協会の皆さんと、このようにガビデの信仰を分かち合うことができたことありがとうございます。彼は、一人だけで、羊の番しながら信仰を試されています。襲ってくる動物たちを、あなたの名で撃退して、撃退できてました。彼の信仰はどんどん強くなって、ものすごく強力な、3メートルある、とんでもない兵士が出てきても彼は恐れを全く感じませんでした。そして彼はいつも賛美に帰ってきました。私たちもあなたのことを知っています。あなたは イエス様をお使わしになって、私たちの全ての罪を許してくださった方です。私たちが絶望に震えているとき、イエス様はそれ以上の絶望をそのまま受けて、何一つ癒されない、解放されない、十字架で亡くなってしまった。そういう方が私たちの主。そしてその方は私たちの許してくださいと祈ってくださって、父は許してくださった。私たちはそういう方を信じています。だから、自分が何かができたとかできないとか、祈れたとか祈れてないとか、全く気にする必要はありません。私たちがあなたの方を見たら、その瞬間にあなたは喜んで私たちを見てくださいます。そして、何がしたいのか、尋ねてください。主よ、用いてください。混乱して、みんなが混乱しています。何が正しいのかわからなくて、どこ行けばいいのかわからない。どんだけお金を儲けたらいいのかわからなくて。どこ行ったら助けが来るのかわからなくて、右往左往しています。私たちは知っています。神様。私たちは弱くなればなるほど。神の栄光、神の力がそこに現れることを知っています。主を恐れる必要は何にもありません。どうぞ、このニューヨーク日本語教会のお一人お一人が信仰に立って歩めますように今、強めてください。神様、どうぞよろしくお願いします。私もどうぞ、これからまだまだまだまだたくさんの大方々にあなたのメッセージをストレートに伝えていきますから、どうぞたくさんの救いを起こしてください。必ず日本にもリバイバルが起こると信じます。世界中に起こると信じます。主よ。ニューヨーク日本語教会のお一人お一人に必ず用いられます。その問題を今、自分で抱えない。あなたに今明け渡せますよ。主を明け渡しますから、どうぞ重い方になってください。あなたが解決して、私たちの信仰を高く上げてくださって、また用いてください。感謝します。この礼拝を心から感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。